失敗した時に、どうせ自分なんてと思うのではなくて、次はこうしてみようって思う自由があるんです。欠点があったとしても、まあ、これはもう遺伝だからしょうがないとか、そういうことではなくて、それを自分の思いで少しずつ変えていってみようという自由を使うことができます。不得意なことがあったとしても、それを誰かのせいにしたりするのではなくて、自分にはできないからこの人に一緒にやってもらおうとか、自分の不得意なところをちょっとでも克服してみようという選択をすることができます。私たちは自分の人生を誰か人のせいにするのではなくて、主体的に選び取って生きていくことが大切なんです。僕も以前はですね、欠点や失敗、不得意なこと、周りのせいにしがちでした。どうせ自分なんてと思って、もうこれが悪い、あれが悪いっていうふうに考えがちだったんです。でも最近はそういうふうに考えることをやめました。こうなりたいっていう思いはあるんですね。でも今自分はまだここのレベルしかないと思ったときに、その時にですね、どうせ自分なんてって思うのはやめて、このギャップですね。こうなりたいけど今自分はここでしかないというそのギャップを伸びしろだっていうふうに思うことにしたんです。できてないことは変わらないんですよ。ここをできるようになりたいけど今自分はこうでしかないという現実は変わらないんですけど、どうせ自分なんてって思うと、もう心のエネルギーがですね、下がってしまうので、もうこう、なんていうか、いろいろ改善していこうっていうエネルギーがなくなってしまいます。でも、同じ現実なんですけど、伸びしろっていうふうに自分で自分に言い聞かせていくと、これがですね、楽しみになってくるんですね。この伸びしろは、神様が与えてくださった伸びしろなんだから、いつかできるようになると。そういうふうに考えると、どんどん前向きになることができます。大切なことは、どうせ自分なんてと思うことではなくて、自分にはできると思うことです。ギデオンも最初はネガティブな思考の持ち主でした。でも、そんな彼に主は答えられるんです。私があなたと共にいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができると。臆病者のギデオンは神様の言葉をいただいても安心することができません。だから自分と話をしているのが神様だという印を求めます。そして神様は奇跡を起こしてくださって、ギデオンは少しずつ、少しずつ、少しずつですけども、神様に用いられている本当の自分を取り戻していくんです。やがて敵の大軍が戦いの準備を始めます。敵の数はなんと135,000人です。そして135,000人もの敵を前にしてギデオンのもとに集まった仲間はたったの32,000人でした。臆病者のギデオンは、またまた神様の印を求め、神様はそれに応えて奇跡を起こしてくださり、とうとう臆病者のギデオンは心を決めて、戦いの準備を始めるんです。ギデオンが率いるイスラエルの人たちは、池のほとりに陣を敷きます。そして目の前の大きな丘の向こう側には135,000人もの敵が潜んでいるんです。たった32,000人で135,000人もの敵に勝つことができるんだろうか、そう不安になる中に神様が言うんです。32,000人、これじゃ多すぎると。 これで勝たせるとイスラエルの人たちはこれは自分の手柄だと思ってしまう。そして3万2000人いる中から2万2000人を帰らせて1万人だけが残るんです。もう戦いのその規模ですね、10倍以上です。でも神様は言われるんです。これでも多すぎると。湖で水を飲ませて、水に直接口をつけて水を飲んだ人はもう帰らせなさい。すると敵が丘の向こうに隠れていないか心配でしょうがなくて、周りから目を離すことができなくて、手で水をすくって飲んだ、そんな臆病者のたった300人だけが残されたんです。もともと3万人ちょっといたイスラエルの人たちは100分の1、たったの300人に減ってしまいました。でも神様は不思議な仕方でギデオンに対して絶対大丈夫だということを伝えるんです。神様に言われた通りにギデオンが敵の陣地に視察に行くと、敵はギデオンが勝つ夢を見たと言って恐れおののいていたんですね。その状況を知ったギデオンは戻って奇襲作戦を指示するんです。どんな奇襲作戦だったか、夜にたったの300人をもっともっとたくさんいるというふうに見せかけた、そんな奇襲作戦だったんですね。敵の陣地を取り囲んでイスラエルの仲間全員に角笛と水が入っていない水瓶を持たせて、その中に松明を隠し持って、そして敵陣を囲み込んだところで叫んで水瓶を割って松明を掲げ角笛を吹いていきます。すると敵はもうギデオンたちが勝つっていうふうに恐れに取りつかれているので、同士討ち、仲間討ちが始まって、結果としてイスラエルの人たちが勝利したということになるんですね。神様は臆病者のギデオンと臆病者のたった300人を用いてイスラエルから敵を追い払われたのです。神様の作戦ってすごいですよね。敵に対してギデオンたちが勝って敵が負けるという夢を敵に対して見させて、もうですね、自分たちは負けるんだって敵に思い込ませて、そして真夜中にギデオンに奇襲をかけさせれば、それは絶対勝ちますよね。ギデオンが戦いに出かけようとする前から、実は神様はご計画を持ってずっとずっと戦っていてくださったんです。でもギデオンは最初、自分は弱くて乏しくて小さいから、どうせ自分なんてと思って思い込んでいたから、その現実では勝つことはできないんです。でも神様がギデオンに、勇者よ、主はあなたと共におられますと語って、人の目にはどんなに弱くて乏しくて小さいと思っていたとしても、神様である主が一緒にいてくださるときに、あなたは勇者なんだと教えてくださった。そしてギデオンが神様が一緒にいてくださって共に戦っていてくださると分かったときに、ギデオンは戦う前から本当の勇者へと変えられていったんですね。聖書の登場人物としてギデオンは勇者と呼ばれますけども、ギデオンが勇者になったのは戦いに勝ったからではないんです。なんなら部族の中で文字通り一番弱かったんですね。けれどもギデオンは神様の言葉を聞いて、神様が一緒にいてくださるから、たとえ自分は弱くても乏しくても小さくても大丈夫だ、自分は勇者なんだと自分で自分の心に決めた瞬間から、ギデオンは勇者になったんです。このように必 神様というのは、私たち人間の目には弱くて乏しくて小さい、そのように見えるものをあえてお持ちになられるんです。聖書にはそんな風にして神様に用いられた人たちのエピソードがたくさん描かれています。アブラハムは滅びてしまうようなさすらいの一アラム人、イサクは捧げ物として捧げられそうになるし、ヤコブは兄の祝福を騙し取った上に息子たちの一人ヨセフをエコひいきしていく、そんな人物です。でも神様は人間の目には弱く乏しく小さく見えるその人たちをこそ用いられたんです。父親にエコひいきされて兄弟たちから嫌われたヨセフはエジプトに売られていきます。でも神様はそのヨセフを家族を大飢饉から救い出すためにエジプトで大臣として用いられました。また罪を犯してエジプト中のお尋ね者となったモーセは、奴隷にされていた仲間たちをエジプトから脱出させて神様の約束の場所へと連れていくために神様によって用いられていきました。イスラエルの王として用いられたダビデもそうです。兄弟たちの中で一番小さな見過ごされてしまうような羊飼いでした。神様は人間の目には弱く乏しく小さく見える者たちをあえてお持ちになられるんです。そして神様はこの世界を救おうとなされた時、救い主メシアを幼子の姿で送り、大人になり神の国を述べ伝えられたイエス様が選ばれたのは、このような価値観では弱く乏しく小さいと見られていた漁師たちや徴税人、罪人たちでした。イエス様は十字架にかけられ、この世で最も弱く乏しく小さい姿へとなられました。けれども、父なる神様は、そのイエス・キリストを誰よりも強く、誰よりも豊かに、誰よりも大きなものとして復活させてくださるんです。一体どうして神様は弱く乏しく小さい者たちを用いられるのでしょうか。それは私たちが強く貪欲に傲慢になろうとすると、神様のご栄光を輝かせるのではなくて自分の栄光を輝かせようとしてしまうからではないでしょうか。そのようにして神様が働かれるその場所を奪ってしまうんです。でも復活のキリストがパウロに語ったように、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのです。私たちはもしかしたら誰かと比べて自分が弱くて乏しくて小さいと感じてしまうことがあるかもしれません。そしてそんな時に、どうせ自分なんてと自分で自分に言い聞かせてしまうことがあるかもしれない。でも私たちは他人の言葉に自分自身を支配させてしまってはいけないんです。大切なことは、私たちを本当に生かし用いてくださる神様の御言葉にご自分を支配して、自分を支配していただくということです。だから神様は私たち一人一人、神様ご自身のご栄光を表すために、私たちを勇者として用いてくださるんですね。もしも私たちが今自分自身に弱さ、乏しさ、小ささを感じているとするならば、それはそこにこそ神様ご自身がお働きになられるための偉大な余白になるんですね。勇者よ、主はあなたと共におられます。 十字架の死によって罪を贖い、死に勝利して復活された主イエス・キリストは、私たちと共にいてくださいます。そして、私たちのために、罪と死と滅びに戦っていてくださるんです。主は共にいてくださる。だから、あなたは勇者なんです。だから、あなたがどんな試練の中にあるときも、どんな困難の中にあるときも、あなたは打ち勝つことができるんです。そうです。あなたは勇者だからです。罪の結果の死と滅びにも打ち勝つことができる勇者なんですね。キリストが共に戦ってくださる。キリストが共に私たちの人生を歩んでくださる。だからあなたは大丈夫。キリストと共に、そして私たちと共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、人間の目には弱く乏しく小さいと感じてしまう私たちであるかもしれませんけれども、その私たち一人一人をあなたのご栄光を表すために、かけがえのない存在として、そして勇者として用いてくださる恵みを感謝をいたします。主が共に歩んでくださる、そのことに強められて、私たちもあなたの救いのご計画に新しい一歩を踏み出すことができるように力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌514番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には、信仰を言い表し、洗礼を受けてクリスチャンとなり、主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の中、皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けて、まだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられますことを心から願い祈ります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは、私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、 永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝参をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現輪したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために 主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより腐りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
ご祭天の父なる神様、今日も皆を礼拝に招き、共に礼拝を守る時を与えてくださり感謝いたします。7月は特別礼拝月間として、緑幼稚園の園児やご父兄の方々、聖学院大学の学生さん、そして近隣にお住まいの方々をお招きし、多くの方々と礼拝を守ることができ感謝いたします。一人でも多くの方に 神様のことを知っていただき、これからも礼拝に足を運んでくださるようになることを祈ります。ただいま献金をお捧げいたしました。どうかこれを清めて神様の御用のために用いてください。この祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。報告をいたします。新出社の方、本日初めて礼拝にいらしてくださった方のご紹介をさせていただきます。さん、はい、ようこそいらっしゃいました。東京にお住まいということですけれども、ご家族がこちらにお住まいで、たまたまチャペルが見えて今日いらしてくださったということでした。本当にありがとうございます。そしてまた、もう一方ですね、さんです。ようこそいらっしゃいました。いつもは祈祷会とか聖書講座に来てくださっている藤平さんです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日の集会です。礼拝後ランチサービスを行います。今日初めて礼拝にいらしてくださった方、聖学院大学の学生さんは無料です。どうぞ一緒にお食事を召し上がっていただければと思います。その後、成人会礼拝、婦人の集い礼拝、青年会礼拝、礼拝が行われます。今週の予定、7月13日午後6時40分から祈祷会、7月15日午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校は午前9時から、その後に入門講座を行います。礼拝の後にランチサービス、その後教会学校の教師会を行います。他にご報告はございますでしょうか。あと役員会報告はどうぞ皆様お読みいただければと思います。
青年会です。本日青年会はランチサービスの後に、場所はちょっと空いているところを今探しているところです。なるべく涼しいところで行いたいと思っていますが、今日も、神場キリスト教会の世界一類聖書入門という本を使って、読書会、読んで、感想を話し合ったりしたいと思います。中学、高校、大学生、社会人、対象広く取ってますので、興味のある方はぜひ、声かけていただければと思います。本ない方は、コピーして読めるようにいたしますので、よろしくお願いします。
本日婦人の集いも毎月のように先月のようにございますので、昼食会の後後ろの方で学び打ち合わせ学びとしたいと思いますので、よろしかったらお集まりください。お願いします。
正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、 あなた方一同と共にあるように。アーメン。
本日の礼拝は終了いたします。